現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、宿命鑑定士奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、奈美さん、はい、今日のお話は、
はい、今日のテーマは幸せと不幸の差って何っていうことでね、
はい、
去年からポジティブとネガティブとか幸せの近道とかね、これ幸せシリーズ3回目ですけども。
そうですね。
はい。で、今日天秤座の満月ってことでね、皆さんなんか朝からね、はい、SNS やなんかも上げて見える方たくさんお見えになって、
はい、
明日20日はね、二十四節気の中では穀雨って言って、稲作のね、準備が始まる期間だったりもするっていう、ちょっともう春がね、はい、もう真っ盛りっていう感じで、あったかい、ね、スタジオはちょっとエアコンがね、入ってるっていう。
もうそうです。ここはエアコンが入ってます。
ね、はい、気化熱で暑いですからね、なんかそんな陽気な時なんですけども、はい、なんかこう新しいことが4月から始まったりして、いろんなこう変化があったりしてね、
はい、
で、環境の変化っていうことに心がついていけない方とかね、それから心境の変化があったりとか、はい、いろんなことでね、こういろんな変化がある時期っていうことで、今日はね、このテーマにしました。
はい。
で、これね、大島さん、例えば、大島さんにとっての幸せは何ですかって聞かれたら何でしょう。
幸せ、
うん、幸せだなって自分が思う、こういうふうだったら幸せだなっていう。
一番すごく身近なもので、美味しいものをいただいた時にね、
うん、幸せだなって、
美味しい、
うん、
幸せって、
ね、うん、
思います。
って思いますよね。で、例えばそれが、まあ、なんか、綺麗なものを見た時とか。
そうですね。桜を見た時も幸せだなと思いました。
うん、それから、何かこう、自分で、まあ、今食べ物もそうだし、うん、それから例えばどっかに行ってね、うん、何かこう、新しいものを味わった時に、ああ、素晴らしいなとかね、そういう、まあ、幸福感を味わった時、
う
ん、心が満たされてる時っていうのが、幸せだっていうふうに人間っていうのは、感じるんですよね。
心が満たされてますね。
そう。はい、っていうことは逆に、不幸っていうのは、心が満たされない時が不幸だっていうふうに判断すると考えた場合、じゃあ、心が満たされないっていうのはどういうことなのっていうことを見直せば、いつも幸福ですよね。
そうですね。
ね、っていうことで、じゃあ、不幸、幸福じゃないっていうね、心が満たされないっていうことは、じゃあどういったことなのかっていうね。で、例えば、原因っていうかね、よくこういうことが皆さん、言われてるんじゃないかっていうことの中の一つに、まあ、肉体の病であると。現世で、例えば過労やね、不摂生や何かで病をする、体が病気になるっていうことが、肉体の病。それから思い癖の病ですね。精神的、マイナス的な感情だったり、愚痴や、
はい、
うん、そういうことの思い癖の病だったり、それか目で見たことに対してね、いろんなことへの、その多方面に関して、いろんな角度から見ようとしない、自分だけの思いで、いろんなことを考えてしまうことに対してのストレスや愚痴、不幸があると。それから聞かない、人の意見を聞かなくて、自分のやっぱり公害、公風だっていう思い込みによって、何かこうね、不幸ごとが自分にあるんじゃないかと思ってしまう。それから宿命の病という、これはちょっと特殊なケースですけども、生まれつきですね。前世からの、カルマや因縁を、過去世から背負ってきてて、で、生まれつき病があるという方は、まあ、この場合は、特別なね、宿命やカルマを背負ってきてるっていうことで、それを選んで生まれてきてるのでね、特殊な方ですけども、まあ、そういう方も、ある意味、 その重いカルマや、その過去性からのものを背負って生まれてきてることも選んできてるし、それからそれを解消する、生き切る、今世生き切ることで、それをカルマを解消するっていうことにね、つながっていく、まあ学びであったり気づきであるっていうこともあるんですけども、そういった自分の心が満足しないことに対して、自分は不幸であるとか、っていうふうに思うと。じゃあ実際にその不幸って今ね、こう話した中で、どうかなと思った時に、肉体が感じる幸福ありますね。例えば、よく言われる衣食住。ね、例えば着るもの、食べるもの、住むところって、これってね、実はよく考えると、これ肉体が満足することですよね。
私たちのこう
着るものもあるっていうことは、肉体を守るために着る、おしゃれするために着るとかね、いろんなこう意味があったりして、着るものがあるっていうことも肉体が満足している。それから食べることも、人間っていうのは自分からエネルギーを生み出せないんで、光合成できませんからね。だから他のものからの栄養を取り入れて、自分の体を、生命を維持しないといけないので、食べること。それから住むこともそうですよね。雨風しのげるところに住める。っていうことも、肉体が雨風をしのげたら快適だから、雨風しのげるところに住みたいってね、暮らしたいっていう、そういうことで、肉体が満足することなんです。
衣食住。
そうなんですよね。で、実はこれが、じゃあ満足にいってるからって、幸せかどうかって結束してますか？
いや、
例えば、
ないです。
100万円のドレスを着てる人が幸せか、それから10万円のコースが食べれる人が幸せか、それから1億円の家に住める人が幸せかっていうことって結束、つながってますか？
いや、決してつながっているとは思えないですよね。
例えばね、世界のね、大金持ちの方たちで、例えばお金もある、ね、それから物もある、家もある、何不自由してない、それ物ですよね、物質的なもの、だけど心が不幸で幸せじゃないって嘆いてる過去に有名な方たちいっぱいいるですね。で、現状のこの今の現代暮らしてる中でも、自分の生活自体は困ってない、例えば食べるものも困らない、住むとこも困らない、着るものも困らない、車も家もお金も全部持ってる、だけど自分は不幸っていう人っていっぱいいるんですよ。っていうのは不満があるんですよね。
不満、
で、なんでかっていうと、それ心の問題なんですね。で、人間っていうのは肉体と精神のエネルギーが合わさってできてるものと考えた場合、精神のエネルギーが半分以上、もう 50% 以上を司っていると、病は気からってね、昔から言われるぐらいで、気持ち、心、精神の問題がとても大きいと言われています。で、その中で、じゃあ、幸せ度を上げるため、自分が幸福度を上げる。人間ね、皆さん思われると思うんだけど、不幸になりたいと思ってる人あんまりいないと思うん
ですね。いないですね。
どん底がいいとか、悲しいことがね、嬉しいとか、よほどのすごい M の人は知りませんけども、ね、刺激があることが好きっていう方もね、中にお見えになりますけど、でも、一応基本は、自分が幸せ、になる、幸福になる、ね、快楽を得る、そういうことが幸せと思う方が通常だとした場合に、じゃあどうしたら幸せなのか、どう生きることが幸せなのかって考えて、で、じゃあその今ね話した、肉体が味わう幸せでは幸せじゃない、結局ゴールがそこにはないとしたら、じゃあ精神的な心の幸せを得るためにはどうするのかっていうことですね。で、これってね、人間の DNA 医学的にね調べてる先生方も、そういう医学が発達してて解明されてるところがたくさんあって、例えば年齢がいって60、70歳以上の方たちの研究をしている先生方でも、年齢がいかれた方の、遺伝子的にね、こう免疫が上がるとか、細胞が活性化するとか、そういうことを調べている方の中では、発表、医学界でも発表されていることっていうのは、コミュニケーション能力の高い方。
コミュニケーション能力の高い方。
は、免疫力が高い、細胞が活性化していると。いうふうに、研究結果が出されてるところもたくさんあって、っていうのは、人間っていうのは、じゃあ生きる意味は何かっていうところにね、戻ると、そうするとね、コミュニケーション能力や自分の存在価値を気づいて学ぶために人生って生きているんですね。で、そこに自分が満足感を得てる人、例えば、まあ、普通で見たらとても裕福じゃない人でも幸せな人ってたくさんいますよね。
いつも朗らかでね。
そうです。例えばね、ある方で、年金生活で、もう本当にね、数万円の年金しかもらってない80代のおばあちゃんが、まだ現役で働いてると。で、お客さんがね、毎日来て、お腹いっぱい食べて、ありがとう、ごちそうさまって帰ってくれることが、私の一番の幸せですっていうおばあちゃんもいるんですね。で、その方は、周りの人から見たら、本当にそれで幸せなのって思うかもしれないけど、本人は大満足、毎日もいつ死んでもいい、みんなが喜んで帰ってくださるから私はそれが一番幸せだっていう、その人はそういうね方で、方や全てのものやお金を持ってても何か悩みがあったり愚痴があったり、幸せじゃないと思ってる方もお目になりますよね、
はい、
っていうのはやっぱり自分の存在価値、必要とされてる、誰かの役に立っている、自分はいつも満足している、幸せである、感謝をして毎日過ごすっていう心の充実感を味わってる方っていう方が幸せ度っていうのは高いんですね。
心の
充実度なんです。幸せっていうのはね、物や物質ではないんですね。で、人間っていうのは、まあ皆さんもね、ご存知の通り、死んでからは何も持っていけません。
はい、
家も土地も家族もお金もね、すべて持っていけませんので、はい、じゃあ、最後を迎えるときにね、どういった最後を迎えたらいいのかと。まあ、葬儀関係のね、方や、お医者さん関係の中ではね、言われてる方たくさんお見えになりますけども、控え室でね、親族が揉めてるとかね、なんか難しい話をね、いきなりお金の話とかいろんなことをしているってね、たまに話聞いたりしますけど、そうではなくって、皆さんが泣いてくれて、ね、肉体がなくなって、あの世に帰るっていうことをね、寂しがる。で、あの人と今世出会って、家族や知り合いで良かったと、いい人だった、
はい、
ね、悲しいっていう生き方をするっていうことがとても大事。それからその後に後世にね、あの人はいい人だったよ、こういう人だったよっていうことが人の心の中に残って言い伝えられるっていうことがとても大事であって、物やお金を持ってるからって称えられる人はそんなにいないですよね。
そうですね。
揉め事が起きる方が多かったりしてね、今時は。なので幸福度っていうのは心の満足度の問題であって、決して物を持ってる、高いものを持ってる、お金がある、家がある、土地がある、そういうことではないと、いうことですね。
なるほど。心の充実度というところ、
はいはい、だから明日死んでもいいって思って毎日夜寝れる、今日も一日幸せだった、楽しかった、明日死んでも大丈夫って夜寝る、朝起きた時には、あ、今日目が覚めてよかったって思えることが幸せなんじゃないかなって思いますね。
確かに、はい、まあ、その充実度っていうのはやっぱり一日一日を一生懸命生きてる、
そうなんですよね、
からであって、はいはい、ですからね、人とのコミュニケーションでもそうですしね、
はい、
何に対しても、はい、もう真摯に向き合ってということもつながっていくんでしょうかね。
そうですね。それからやっぱり体がね、病んだ方、まあ、私もちょっと大病をね、過去にしてますけども、病気や何かをね、された方っていうのは、それから身内にね、そういうことを経験された方っていうのは、命には限度があるっていうことを、 すごく感じるんですね。
はい、
っていうと、うん、先延ばしにしなくなるんです。今日やりたい、やろうと思うことを、来週すればいい、来月すればいいって、それもう命の保証があるかわからないんで、うん、肉体がそこにあるかね、わからないので、なので、今したい、今日しとこう、やらなくちゃと思うことは、その都度やるっていうね。
そうですよね。
はい。
明日が確実に来るとは誰も言い切れないんですよね。
そうなんですよね。うん。
なるほど。いやー、でも、幸せ不幸せというのは、はい、本当にその、自分が、はい、自分の心の中。
そうなんです。
が、その、充実しているか、満足しているか。
そうですね。はい。
そのことなんですよね。
う
ん、
そうです。
あ、じゃあ今日、夜寝るときにお布団の中で。
はい。
今日一日、
うん、
もう満足、
うん、頑張った、やりきった、
ね、そう思えるように、
そうなんです、毎日を生き切るっていうことが大事ですね、
う
ん、
生き切るというね、はい、うん、はい、ありがとうございます。
はい、
本当私たちついついこう本当に上辺のことでいろんなことを判断したり思い悩んだりしてしまうんですけどもね、うんうん、今日生き切る、
はい、
これが今日のキーワードですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、来週はどんなお話になりますでしょうか。
はい、来週はですね、もうあっという間にね、また5月も来ますので、はい、端午のね、節句のお話をしたいと思います。
はい。端午の節句、これももう本当に伝統行事ですね。
そうですね。はい。
はい。皆さん楽しみになさっててください。
はい。
そして、ナミさんの詳しい情報、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字 LINE、アットマーク、そして nami.cd は半角小文字です。nami.cd。LINE アカウントではこちら。そして Gmail では nami.cd101@gmail.com。すべて半角小文字です。nami.cd 数字で 101@gmail.com。こちらまでお問い合わせください。そして今日聞いていただいた、内容もまたこれまでのナミコスミックの踏み言葉すべての内容は FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございまして、こちらをクリックしていただくとナミコスミックの踏み言葉というところがございます。こちらで、何回でも聞いていただけますので、ぜひそちらもご利用ください。ナミさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。